耳を澄ませてください。ほら、今宵もボードゲームと恐ろしい映画の言霊が聞こえてきませんか？気をつけないと、あなたもいつしか向こうの世界へと迷い込んでしまいますよ。オーラボード。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
かみんです。
キュパミです。
イエーイ。はい、ということで第171話、
はい、
の今回なんですけれども、
あ、はい、
今回ですね、キュパミさん、
はい、お、え、怖いですね、なんか雰囲気が。
やっぱ夏にぴったりというとやっぱ怪談話じゃないですか。
うわ
ー、というわけでここから最近私の身に起きた、
はい、
そしてカオリンさんの身にも起きた恐ろしい出来事というものをね、
はい、
話させていただこうかなと思いますが、はい、カオリンさん何があったんですか？なんかさっきすごい怖いことあったからちょっとポラボドで喋っていいって言ってましたけど。
そうなんですよ。
何ですか？
別に夏に合わせてってわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、私は会社で事務の仕事をしているんですけれども、
はい、
定時ですよね、就業時間が過ぎて、
うん、
その日は別に残業しようって思ってたわけじゃないんですけど、うんうん、いつもなんだかんだ言って時間が結構遅くなるんですよ、
はい、
で、その日ちょうど、まあ、7時ちょっと前ぐらいかな、でそんなに遅い時間じゃないじゃないですか、
うん、
まあ、世の中の人にとってみれば、
うんうん、
でその時間に私後輩の子を、まあ、仮に A ちゃんとしておきましょう、
はい、A ちゃん、
たまたまいつもその子は結構早めに帰るんですけど、その子はちょっと遅くなって、はい、あんまりこう会社の中でこう話せないことってあるじゃないですか。そういう
ありますよね。
ね、女同士だし、なんかちょっと話したいことがあって、
うん、
とある会議室の隣の部屋で話してたんですよ。
はい、
で、そこは別に人も来ないし、
は
あ、あんまりこう人に聞かれたらあんまりよろしくないお話だったので、はあ、まあ、だべってるだけだったんですけど、
はいはいはい、
で、話してた時に、
うん、
カコン、カコンって音がするんですよ、
うんうん、
で最初気がつかなかったんですよ私は、
うん、
そしたら、うん、その A ちゃんがなんか音しませんかって言うんですね、
うん、
で A ちゃんにも聞こえて
る。で私自分の声が大きいもので、うん、自分で話してる声全然気がつかなかったんですけど、
うん、
確かに二人で黙ったら、
うん、
ガコンっていうかカコンっていうみたいな音が聞こえるんです確かに、
うんうん、
何この音って言って、
うん、
見に行ったんですよ音の出る方へ、うん、
はいはいはい、
その部屋の話してた部屋の隣の部屋というのは、
うん、
まあ、普段こう重要な会議とかで使われる会議室なんですよ、
うんうん、
で重要な会議とかで使われるので普段の会議ではあまりこう使われない部屋なんですね、
うんうんうん、
でそこの部屋ちょっと特別で、
うん、
木製のなんていうか重い自動ドアなんですよ、
うん、
でセンサーでこう開くんではなくてこう、うん、手でこう押してくださいっていうのがついていて開けるタイプの自動ドアなんですよ、
うん
うん、
あ
そこが揺れてるんですよガコンって、
うんうん、
どう見ても、
うん、
部屋の中から扉を押してるんですよ、
ああ
しかも、
うん、
上を見ると皆さん自動ドア上見ていただくと分かるんですけどセンサーがついていて、
うん、
実はあのセンサー人を感知すると色が変わるんですよ、うん、
ね、ああ赤いのが
つくじゃないですか、
うん、
それが緑になったり赤になったりするんですよ、
うん、
ガコンって押すタイミングで赤になって収まると緑になってるんですよ、
うん、
で、まあ、もちろん私とその A ちゃんはその扉の前にいるわけですよ、
うん、
で、
うん、
え、な、何これみたいな、うん、もう見つめるしかできなくて、
うん、
思うふうに A ちゃんが、
うん、
いや、ボタン押せばよくないですかって、そうだよね、私は押そうと思って手を伸ばしたんですよこちらだから、
うん、
でも、
うん、
すごく猛烈に嫌な予感がして、
うん、
いや、ちょっと向こう側から見ようって言って、うん、実はその部屋もう一つ扉があるんですよ。実はそちらは普通の扉なんです。で、その扉っていうのは、その自動ドアからは、まあまあ反対方向にあるというか。
はいはいはい。
で、そして、 実は私その会議室喋、うん、り出す前に、うん、戸締まりをして鍵を閉めたんですよ。
あ、カオリンさんが。
はい、
うん、
その部屋私が実は管理をしていて、鍵は私が持ってるんですね、
うんうん、
そして鍵のある場所を知ってる人間というのはかなり少ないですよ、
うんうんうん、
でも私はその考えがあったんで、
うんうんうん、
嫌な予感というか、だって鍵さっき閉めたじゃんって、
うん、
でもちょっとこう書き消しつつ、いや泥棒とか入ったのかな
あ
とも思うじゃないですか、
うん、
と思って扉の前、その反対側のね、自動ドアでない方の扉に行ったら開いてないんですよ、やっぱり、
うん、
え、なんか怖くないですかってその子が言うんですけど、うん、でもやっぱり一応私が鍵を閉めた責任としては中を確認しなければならないわけですよ、
うん、
でもまあ誰も事務所も誰もいないわけですけど、
うん、
鍵を私のその机の中に入ってるんですけどね、取って鍵を開けてみたわけですよ、
うん、
誰もいないし、
うん、
開けた時にもうその音は止んでたんですよ、
うん、
もちろん窓も閉まってるし、
うん、
どこも開いてないから風なんかも吹いてないわけですよ、
うん、
でその音が止んでるから、いや考えないようにしようってその A ちゃんに言って、
うん、
もう今日は帰ろう、もう嫌な感じになってしまって二人とも、
うん、
帰ろう今日は
ちょっと怖いです
ね、怖いですね、帰ろう、いやもう帰ろうって言って、
うん、
またその自動ドアのところに戻ったら、
うん、
ガコンって言うんですよ、
うん、
もういいと思って、
うん、
聞かなかったことにして、
うん、
もうその日本当に無言で二人で帰りました。
鳥さん。
なるほど。じゃああれやりますか。
はい、あれやりますか。
一応やっときましょう。
はい、やっ
ときます、は
い。
じゃあ、
鳥
さん。
はい、鳥さん。
カーカ
ー
す。いやー、よかったですね。
はい、
今ので、
はい、
ま
あ、まあ、
取り除かれました。
取り除かれました。
うん。あ、そう、まあ、カオリさん、拡散されたことによって、薄まります。
薄まります。
はい。いや、うん。マジ怖かった。
マジ怖かった。
マジ怖かった。帰りの車の中での手汗がすごかった。
わかりますよ、わかりますよ。今の話だと、落ちねえなってとこあるんですけど、でもね、本当に恐ろしい体験って基本落ちないんでね。
ないですよね。そう、だから、私が開けたりとかすればまだあったのかもしれないけど、本当に怖くて。
やめましょう。
やめましょう。
会社やめましょう。転職しましょう、転職。
いや、それはね、でも、
う
ん、私ずっとまだ管理者なんで、その部屋の。マジ怖いんですよ。
管理職じゃないのに管理やらされてるんですね。
そうそうそうそう。その部屋の中かその部屋の閉じまり
なのに給料も上がらない
んですよ、ね。ってね、みたいな。ほんとですよ、
う
ん
ね。もうめちゃくちゃ怖い話ですね。ティートティートティート
じゃあ、まあ、私の話があったわけですけれども。
はい。
え？
あ、そうですね。続いては、私もみの、つい最近あった恐ろしい話なんですけど、
はい、
先日ですね、
はい、
ボドーレのルーシーさん、そしてチュパミさんと一緒にですね、
お、私ですか？
はい、とあるバーに行ったんですね、
はい、
まあ、そこが結構古民家のバーで、それを改装して、でおしゃれな場所なんですけど、まあ、そこで散々飲み食いしてね、で私は当然車なんで、はい、まあ、私の運転で、まあ、2人を送ってって、うん、っていう形で、まあ、帰ってたんですけど、そしたらそのバーのすぐ近くに、その地元だとすごく有名な心霊スポットであるお城があるんですよ、
はい、
とあるお城が、そのお城、まあ、よくネタにするんですよ私、
はい、
あ、ここのお城幽霊が出てなんてね言って、はい、真っ赤な女の人の霊が出るとか武者の霊が出るとか、はい、っていうのを言って、その時もチュパミさんがもうやめて怖いって、
うんうん、
いやー言うて、でルーシーさんもはっはっはルーシーですって言いながら
余裕だ、急なテンション、
ルーシーさん遊びに来てたんでね、はい、こっちにね、で楽しんで、
はい、
まあいつもの通りそれで帰ったんですよ、
はいはい、覚えてますよ。
でその翌日朝会社行くために車乗ったら、
はい、
チパミさんが座ってた助手席と運転席の私の間にある、まあ、本来カーナビとかがある場所あるじゃないですか、
はい
はいはいはい、
あそこに白い手形ベタって
うわ
ついてて、
はい、
私こんなホラボドとかやってますけど、はい、基本的に幽霊ほぼ見たことないから、
はい、
ああもうこれチパミさんがなんかクーラーを体で浴びたくて、はいはいはい、こうエアの、
まあ、エアのとこですね、
そうダクトのところにこう手を当てて、 浴びてたかなって。でも私の中でそんな記憶なかったんですよ、
うん、
でもまあそんな瞬間があったのかな、今度チパミさんに会ったらそれ言って怖がらせたろうとか思ってたぐらいの余裕だったんですよ、
うん、
でその日のお昼に、まあ、会社のね昼休憩で外にご飯を食べに行こうってなって車に乗ってその手形をもう一度確認した時にあっってなったんですけど、
はい、
親指が逆だったんですよ。まあ、これラジオなんですごく伝えづらいんですけど、本来ね運転席と助手席の間で助手席に座ってる人が手をつこうとしたら親指って上を向くんですけど、その手形くっきりと下向いてたんですよ。
逆の手でこう左手で行かなければ助手席の人が、
そうなんですよ、まあ、でもそんなことあったら、まあ、私絶対覚えてますよね、はい、チパミさんがそんなことしてたら、
そもそも、はい、だってこっちの手ってシートベルトがあるから、
うん、
そこまで手、まあ、伸ばしづらいです、絶対伸ばさないじゃないですか。
でもう急いで消しましたよね。あーこれチパミさん見たらちびるやつや。
あちびってるちびって
後ろの守護霊の人にお願いして、ちょっとスタンドみたいな感覚で、
はい、
ちょっとお願いしますみたいな風に思ってたんですよ、その時も。
後ろの守護霊、はい、何後ろの守護
霊、皆さんも
ルーシーさんのこと言ってんの？
違います、ルーシーさんの後ろにもいます。
えどういうこと？
だから
神頼み的な部
分、そうです、
スタンドのこと言ってんの、は
い、そうです、
チパミさんのスタンド、
はい、スタンドの人にお願いして思ったら、あ、もうこれこれこれがちょっと神様みたいな、
あ守り神的な、
そうです、
ね、
ガーディアンですね、
ガーディアン、
そう、だから多分、うん、その手形はうちのガーディアンなんじゃないかなっていう説、
はい、という感じでね、ここまでいろいろ話してきましたけれどもね、もうなんか地味な話でしたね、二、つとも
地味な、
落ちないし、
ね、うん、
でもこれガチだったんでね、
そう、あの皆さん、そうあれなんですよね、こう怖い話とかって落ちはあるじゃないですか、う
ん、何々だったんです、
キャーって出てきちゃったりとかするわけじゃないですか、でも興味ないんですよね、そういうものはない、
ないですね、
ない
ない、じめっとした感じの話だったんですけど、でも本当にね信じがたいと思いますけど、はい、実際に体験しちゃったん で、
そうなんです、そう
びっくりしちゃったなっていう夏の出来事でしたね、
本当ですね、
はい、というふうに、
はい、
場が温まったところで、
はい、怖いな、
この番組ボードゲーム紹介する番組だから、
そうですね、
はい、
ちょっと忘れかけてましたけれども、
そうですよ、
まあ、そういう怖い目にあった時はもう
こんなファインなゲームないですから、
でもなんかもう1回につき1人1回にしてください、もうちょっと1回につき1人だまでみたいな、
まああれですね、あの恐怖のあまりにチパミさんがおかしくなってますから、
もう何言ってるか分かんないから、今回紹介するボードゲームはこちらでございます、ダダン、アンロックアンロック
アンロック
アンロック、
なんかカオリンさんの話に通じるものがありますね、
アンロックでございます、
アンロック、
はい、こちらのゲームはですね、
はい、
6月末に発売されまして、はい、既に日は経っているんですけれども、先日とうとう最後のシナリオをね私がクリアしまして、
はい、
もうとにかく面白くてね、もう今回はこの面白さを伝えるべく、
はい、
アンロックを紹介させていただきます、
はい、
はい、
はい、ではまずねお二人に聞きたいんですけれども、リアル体験型脱出ゲームってお二人やったことあります？
いや私ないです、
ね、あらカオリンさんない、あ、はい、切れてる、チパミさん
やりたいんです
か、ね、ありますね、
お何回ぐらいあるんですか、
すごい、
でも2回ぐらいですかね、
あ私もね実はね1回しかないんですけれども、まあ、はい、有名なところで言うとねスクラップとか、
あ
とアナザービジョンなんかもね、
あ
の最近はもう有名で、あのテレビにもバンバン出ていますけれども、
そうですね、私も行った時にあのあれなんですよ、友達が別れ、あの彼氏と別れたてだったんですけど、
うんうん、
彼氏と一緒のチケットを取ってしまって、
はい、
でグループで行くことになってたけど、
はい、何それ
行きづらいから、
うん、
ちょっとチパミにあげるっつって、
もうそれも怖い話、
それも怖い話ですよ、
解散じゃない、五郎さん、いや違う違う、
そんなこと
ない、子供のやつはいいよ、
はい、
いつもね知らないで子供が変わってるっていう
今日、ね、
はい、次の年で違う子供になってるっていう今日、五郎さん
前の子供に行った
の、それはいいね、
子供は永遠に子供じゃないんでね、
ちなみにねうちの職場でもですね、もう脱出ゲーム大好き中年たちがいらっしゃいまして、
はい、
みんなで自作した、ね、脱出ゲームを会社の一部屋借り切って、
はい、
あの土日にやったりとか、そういうふうな流行りに流行ってからも結構時間経ちますけど、
はい、
多くのファンが未だ日本でもねいらっしゃるこのリアル脱出ゲームなんですが、
はい、
こちらのアンロックもですね実はそういった脱出ゲームなんですね、
はい、
はい、カオリンさんまだやられてない、
チュートリアルだけやりました、
そうなんですよね、
はい、チュートリアル本編はやってないんですまだ、
いやめちゃくちゃ面白いんですけどね、じゃあいつものチパミさんにやってもらいましょう、
はい、アンロックはプレイ時間が60分、 プレイ人数が2から6人、対象年齢が10歳以上となっております。
はい、というところなんですが、
はい、
実はですね、昨今、海外では日本発祥とする、リアル体験型脱出ゲームとか、はい、謎解きゲームっていうのはかなりブームになっているんですね。
海外で？
そうなんですよ、
はい、
で各地ってそういったイベントが開催されているそうです、
うん
うん、その流れから脱出タイプの謎解きアナログゲームっていうのが世界中でいくつか発売されまして、まあ、有名なところだと、まあ、EXIT シリーズですね。あと、エスケープルームザゲームとか、あと、ルーム25のエスケープ拡張なんかもありますね。うん、その数ある脱出ゲームの中で、最も評判がいいのが、このアンロックなんですよ。
うん。
で、今年の2月にはですね、なんと、このアンロックが、フランス年間ゲーム大賞を受賞しまして、
うん、
リアル脱出ゲームファンや謎解き好きがこぞって激推ししてるんですね。
おー。
だからこそですよね、ちわみさんももう、アンロックやって、
やりました。
どうでした？
めっちゃ面白かったですよ。
めちゃくちゃ楽しかったですよね。
はい。
貴重な時間でしたよね。
で、
ちなみに、脱出ゲームを紹介するにあたって、うん、気になるところとしてやっぱネタバレですよね。
はい。
まあ、当然、ゲームプレイに関わる謎には今回の紹介で触れることはありません。
はい。
なので安心してお聞きください。
うん、
はい。では、まあ、いつものようにちょっと簡単にルール説明の方に入って、ちょぱみさん。テンション下がったまんまや。
いやもう2連発で聞かされて、ちょっと。
今世界飛び立ってますから、今。
はい、ちょっと、
ね。遠い目をしてます
よ。しつこい。どうするよ、全部カットしてた時。
いや、もう
思ったより長かったから全部カットしてた時どうする。
いや、もうなんか科学的に検証できない感じでずっと考えてるんですよ。
いや、いい、もうアンロックの話です。
親指ついてたんちゃうか。
親指の話はいいから。
はい。
まあ、ルール説明。
現実に戻ってきて、
ね、させていただきますけれども、はい、ゲームルールとしてはですね、はい、まあ、至って簡単っていうか、このゲームにおいての基本ルールってもうあってない、
うんうん
うん、もうゲームとしての流れとしては、まあ、メインだけで話すと、うん、まずスマホを用意します、
うん、
でアプリをダウンロードする。これアプリがね必要なんだよね、このゲームね、うん、で3つのシナリオに分かれてカード群が数十枚用意されてますんで、まあ、そのどのシナリオを遊ぶか決めて、導入となる一番上のカードっていうのに文字が書かれてますんで、それを読み上げます、
はい、
で読み終わったらそれをめくって裏になったらスタート、アプリのスタートボタンを押して、そこから制限時間は1時間、
うん、
それ以内にその危機的状況から脱出して生還できれば全員が勝利、もし脱出できなかった場合は全員が敗北という風になっています、
うん、
そしてその結果いかんによって、最終的な評価っていうのが、まあ、星マークで出るんですねっていう具合で、基本的にシナリオすべてこの流れなんですよね、チョカベさんね。
はい。
もう特になんかね、特別な処理があるっていうのはなくて、もう基本これさえ流れを覚えておけばもう遊べちゃう、で、チュートリアルっていうのも用意されてるんですけど、それはまあ10分でクリアできる、うん、まあ非常に簡単なものなんですが、チュートリアルを遊べば細かい部分も含めてこの基本的な流れっていうのが理解できるようになっているので、わざわざルールブックを読んだりしなくても遊べる親切設計ですよね、
うんうん、
まあ、話せる範囲としてはこんなところですね、
うん、そうですね、これ以上は確信になっちゃう、
そうというところで早いですけれども、なぜ、はい、アンロックが面白いのか、
うん、
もみさん激推しなのかってところをね、お伝えしたいところなんですが、
はい、
まず一つ目としてはですね、このゲーム独自の謎解きメカニクスなんですね。まあ、基本的にカードの表面にはイラストが描かれているんですよね、
うん、
で、カード自体に色がついてて、例えばこれだったら赤色、こっちだったら青色っていう風に色がついてます、
はい、
で、黄色は出口になってて、緑だと装置になってて仕掛けがあるとか、
はい、
で、ゲーム中多くの場合はさっきの青いカードと赤いカードを組み合わせて足し算をしていくっていうのが謎解きの基本となってるんですよね、千葉さんね、
うん、
まあ、どういうことかというと、例えば赤の26番っていう風に書かれたカードが車のおもちゃだったとしましょう、
はい、
今仮で言ってますよ、
はい、う
ん、そんなカードはないんですけど、まあ、車のおもちゃだったとして、
はい、
片や青の34番には電池の絵が描かれていると、
うんうん、
そうなった場合にはこの26番と34番を足した数60番のカードをめくってみるんですね。
あ、
この車のおもちゃに電池入れたら何かあるんじゃない、
はいはい、
じゃあ足し算してみよう、あ、60になった、あ、 60番のカード探してみてって言って、60のカードがあったら、それでめくってみると。
ああ、足し算をすることによって、まあ、車に乾電池を入れたっていう。
いうことになるんですね。そしたら車が動いて、何かが起こるみたいな。まあ、そんな感じで、赤のカードと青のカードっていうのは謎解きの取っかかりになってるんで、非常に重要なんですね。それじゃあ、かおりんさん、片っ端から赤と青のカードを組み合わせていけばいいじゃんって、それでゲームクリアできちゃうじゃんって思うかもしれませんが、これがまた、まあ、よくできてるというか面白くて、例えば車のおもちゃがよくよく見てみると木でできてると、
ね、
木でできてるように描かれているんですよ。だから電池なんかで動くわけがないにもかかわらず、あ、これ電池入れたなんかあるんじゃないって足し算してしまうと、そのカードをめくるとデデーン、
雑な足し算はダメなんですよね、
そうペナルティーを食らっちゃうんですね、このドキドキ感、これが楽しいんですね、だからいざそれ思いついたとしても、ちょっとみんなにまず確かめるんですよね、これやるよやるよ、いいのいけるよ、だってもうこれしかないからみたいなんで必死で説得して、ペナルティーだった時のこのみんなのほらーっていうもう
あれなんかそういうということはそれがあったというような、
まあまあまあもう何度もありましたけど
ありましたね、大井さん結構ゴリゴリに押してくるタイプ、
そうなんでゲームが進めば進むほどまるでその実際にその場で体感しているかのような感覚になっていくんですよこのゲーム、あくまでカードそしてアプリしか使わないんですけど、まあ臨場感、没入感っていうのを感じられるんですよね、
ありますよね、
じゃあ続いての面白いポイントなんですが、スマホアプリと連動したギミックと謎解き、スマホアプリは残り時間を教えてくれるタイマーとしての役割だけではないんですよね、時には仕掛けがデジタルなビジョンであったり、音声だったりで、それがそのアプリによって再生されるわけですよ。これがね、いちいち感動するんですよね。うわー、そう来たかっていう。
すごいですね。
ちょっとその番号ピッピッピッって入れると、そのアプリから、うわーって音声で出てくるんですね。で、要は、それって謎自体が一辺倒じゃないってことじゃないですか。ね。カード以外は特に凝ったコンポーネントが入っているわけではないんですけど、このアプリとの連動によって、様々なギミック、っていうのが待ち受けているし、そして予想もつかないことが次々と起こるんですね、これはリアル脱出ゲームに精通している人でもぜひ体験してみてほしい新感覚ですね、
ワクワクしますね、
ワクワクします、まあ、当然ねリアル脱出ゲームもまあ非常に凝っているし、まあ、当然お金もかかってますからいろんなねびっくりするような仕掛けあるんですけど、こうやってアプリとうまいこと連動してるってだけでこれだけの感動を覚えられるっていうのは体験してみるといいかもしれない、そしてさらに言うとですね、行き詰まった際の救済処置、これさりげにありがたいですよね、
そうですよね、しかも6人いたとしても、まあ、みんなその得意なメンツばかりが集まるわけじゃないんで、
そうですね、
しかも先ほど言ってたじゃないですか、まあ、ワーナーみたいなこともあるわけじゃないですか、でそういうのにこう引っかかる人はもうみんな引っかかったりするんじゃないですか、
そうなんですよ、だからどうしていいか分かんないっていう状況になって、そういう状況が長ければ長いほど脱出がゲームってやきもきしてストレスがかかってくるんですよ、で空気も悪くなりがちなんですよね、私も以前にやっぱりリアル脱出ゲームスクラップさんの行った時に、もう私自体が足手まといになっちゃったりして、なんか変な空気になって、あの空気がうーって辛かったなっていう思い出があったりするんですけど、ところがこのアンロックではですね、ヒント機能っていうのがアプリの中に充実してまして、そのカード番号を打ち込むと解くためのヒントが段階に分かれて表示されるようになってるんですよ、さらにですよ、一定時間経つと自動的に画面にまた進展するためのヒントっていうのは出てくるんですね、
親切
でしょ、ただヒントを見ちゃうと評価
は
下がっちゃうんです、
ああ
ヒント見ましたね、何回見ましたねっていうので評価下がっちゃうんですが、まあ、行き詰まることはなくなるんで、まあ、みんなでイライラするということもないと、ただここで、発生しがちなのが、ヒント見ちゃって脱出急ごうぜいと 悔しいから自力で何とかしようぜの対立。
ありますね。プライドが許さない。
そう。
ですよね。悔しいですよね。
これね、グミさんやハルちゃんがよくあったパターンなんですけど、もう私はもう、はい、1時間以内に早く脱出したいから、はい、もういい、見よう見ようって言ってるんですけど、絶対見たくないと。
うんうんうん、
負けたくない、このアプリ自体にと。
はい。
っていうので見ないで。
ヒント見たら負けた感じがしますもんね。
で、ペナルティ食らってブブーってなったりして、ほら見ろみたいな。
なるほどね。
そこはね、できるだけ仲良く、
はい、
はい、大きな心で受け止めてお互いに進めていけたらいいかなと思いますが、
はい、お互いですね。
で、さらに面白いポイント、はい、いっぱいありますね、面白いポイント。
うん。
うん。バックグラウンドとして用意されたストーリー、これもいいんですよ、アンロック。
うん。
他の脱出型ゲームって、まあ、結構あるのが、ストーリーがちょっとおざなりというか、
うん、
まあ仕掛けとかがこう凝ってるパズルだったり、うん、ギミック自体は凝ってるんですけど、まあストーリー自体はなんでここで閉じ込められてるのかとかいまいちわからない、
うん、
曖昧、脱出してもなんか解けたねっていうのは嬉しいんですけど、うん、話としては終わってないみたいなのもあったりするんですよ、
うん、
ですけれどもこのアンロックはもうそのバックグラウンドであるストーリーが非常に重厚感があって、自分が一体何者でどういった経緯で閉じ込められてどうするべきかという必然性が分かりやすくなってるんですね、
うんうんうん、
そしてそのストーリー自体にもヒントが隠れてたりするわけですよ。
なるほどね。
今この博士から閉じ込められてるから、この博士の性格がこうだからこうじゃないみたいな、
はいはい、
とか
ちょっとその心理面とかでも、
そうですそうそうそう、
するってことですね。あ、それはすごいですね、
っていうのがね、楽しいですよね、うん、そして最後の面白ポイントとしてはですね、顔を近づけて遊ぶ点。これ前のディセプションの時も、
はい、あ、なんか言いましたね。
あの時も言いましたね、
はい、
あのちょっと和訳の字がちっちゃいからちょっと顔をお互い近づいちゃって、はい、でそれドキドキしちゃうなみたいな、
はい
はい、
これはディセプション以上に顔近づけます。
わかりましたね。
びっくりするぐらい。もう、で、本人たち気づいてないですね。面白いですね。私ね、その写真撮ったんですよ、皆さんが。はい、ね、くっつき合って、やってるの、
はい。なんか普通、自分のデッキがあったりだとか、
はい、
自分の場とかがあるから、なんかこう、置いてあるカードを見たりするために、こう、前のめりになったりはしますけど、
はい、
これって、みんなで共通のものを見てるから、そうなるわけですよね。
うん、そうなんです
よ。そうなんですよ。しかも、あの、一人で、あの、勝手に一枚のカードを取ったりとかするのは、なんか、気が引けるので、みんなであ
の、みんなで見ようって。
そうです、頂上に置いて。
その時の写真がね、
はい、
まあ、実際にこれなんですけど、
本当だ、
めちゃくちゃ顔近いでしょ、みんな。
本当だ、頭が。
もうこれ横向いたら、これ、ちょっともう、危険ですよね。
同時に横向くのはちょっと危険
です、ね。目の前にある。うん、
はい。
まあ、こうやって、遊ぶ、まあ、これ恥ずかしいかもしれないですけど、恥ずかしがったらもう負けですから。もうこのゲームに負けますから。
はい。
でもできるだけお互いに近づき合って、はいはい、それがね、楽しいんですよ、これ。男女、当然男女でやってね、おっさんとおっさんとおっさんとおっさんでやっても全然面白くないから。
いいじゃないですか、それも
う。あれじゃないですか、それだけこう集中して、要は解いていかなきゃいけないわけですよね。
はい。はい、
恥ずかしいなって思ってる人は、
そうなんですよ。
そうなんですよ。なんかね、赤外線の何かがあるような、みたいな。
赤外線の何かが。
なんて言うやろう、あったかみは感じるんですけど、
なるほど、
恥ずかしさは感じ
る。ヒーターね。セントテールが避けて通ってたやつ。
センター的なやつ。
そう、
赤外線です。
ヒーターね。はい。というところでしょうかね。
はい、
うん。っていう風に面白いポイントはいくつもありますが、
はい、
このゲームのネガティブな点。
うん、
っていうところにね、あえてホラボトとして突っ込んでいきたいなと思うんですけれども、うん、このアンロックのネガティブな点あえてあげるとすれば何でしょうか。
あ、
はい、カオリさん。
これだけこう集中してみんなで同じものを解いていれば、
うんうん、
まあ、失敗した時とか、
うん、
ちょっとやっぱり頑張ってるからこそちょっと相手を責めがちになっちゃったりするかなって。
ああ、もうまさにそれですね。先般問題、
はい、
これはね、やっぱありますよ、うんうん、これはもうアンロックに限らず、はい、まあ、その協力型で制限時間ってなるとどうしても発生しがちなんですけど、まあ、何かねミスした時とかに、うん、あの時あのミスなかったらこうなってなかったのにみたいなのとか、うん、っていうのは言いがちになってついつい向きになっちゃうんですよね、うん、で特にその結構リーダーシップ取らないと誰かが、
はい、
このゲームって難しいじゃないですか、進めていくの、
うん、
じゃあもうこのカードもうめくっちゃうよとか、もう全員でいちいち相談し合ってるとなかなか大変だから、もうそれって勢いが必要になるんですけど、その勢いをもってしてより先般問題に発展しがちではあるんですけど、はい、そこはね やっぱ強引なプレイングは、まあその人自身も気をつけなきゃいけないし、うんうん、他の周りの人も、まああくまでゲームだから、ね、そんな、はい、実際死んじゃうわけじゃないんで、そこは多めに見てあげてほしいと、チパミさんに対して思いました。
はい、おや、
チパミさんに死ぬほど怒られましたこの前。
いや、もうモミさんがね、全部で、ね、やっぱ声の大きい人っていうのは持ってきますよ。
なるほどね。
はい、で、なんか、あの、まあそれはそれでいいんですよ。その、うん、喧嘩も含めて面白いと思うんですよ。
喧嘩しちゃダメ。喧嘩しないでって言ってんだよ。
って解きたいからこそなお熱くなっちゃう。
熱くなっちゃうんですけど、まあ大人としての対応は必要ですね。うん、いや意外となりがちだよみんなね。
なると思います。うん、多分私も言うと思う。
そうそうそう。
何言ってるんですか。
お互いにあるからね。うん、その時もチパミさんと二人で言ってたんですよ。カオリンさんがいなくてよかったって。
ちょっと待って。ちょっと待ってください。
すーげえ喧嘩だっただろうなんだよ。はい、じゃあ続いて。続いてのネガティブな点。ネガティブもう聞いて。聞いて、もう次言っちゃうから。
はい。
うん、続いてのネガティブな点。
はい。
何があると思います？
ああ、一回しか遊べない？
お、さすがその通りですね。
そっか。
その通りです。
あ、はい、そうか。
このゲーム、一度遊ぶと同じシナリオはもう二度と遊べません。
そりゃそうですよね。
ただ、まあこれネタバレにな、ならないと思うんですけど、もう正直そういうものだって、はい、あの公式にも書いてあるんで、
はい、
レガシーみたいに書いたり破ったりするっていう行為は伴ってないので、
うんうん、
他の人に渡せばその人たちは遊べます、
うんうん、
確かに。しかもあのサイズ的にもボードゲ界にも持っていけます
ね。あ、そうそうそう、箱自体もね、結構コンパクト、カードがね、メインなんでね、
う
ん、
そうです
ね。なんですけど、とはいえ
とはいえ
とはいえ気になるのはやっぱり、
はい、
コスパ、
うん、コスパ
コスパどうなんと、
うん、まあそうですよね。
そうですよね。
遊べなくなっちゃうわ。
3つのシナリオしか入ってないから3回ね、まあ1時間ずつ遊んだとして、
うん、
3時間遊んでもう自分は遊べない、これ買うべきかどうかっていうと、
うんうんうん、
まあ、今なら4000円前後でこれ今まだ売ってます、通販で手に入りますんで、うん、私自身が思うにもう全然4000円は安いなと思いますね、
うん、そう、
これだけの体験をしといて、うん、で3回も遊べて、
うん、
で他の人も回せば遊べるので、
うん、
4000円は相当お得じゃないかなと。
まあそうですよね。なんか USJ 一回行くのも7000円
い
ります
よ、ね。いやいやいやいや、USJ と比べたらなんか、あ、USJ の方がいいなってなっちゃうじゃないですか。
え、だってこれやっぱ3回も遊べる。
プラス3000円で USJ 行けちゃうよ。やめろ。
私行ったことないんですけど、あの、先ほども言いましたけど、あの、リアルなゲームって、はい、ああいうのって参加費とかかかるんですか？
当然かかりますよ。
あ、やっぱりそうなんですね。
まあ、結構かかる、まあ、ものによりますけどね、はい、結構かかりますね。
でも大阪ドームとかで行った時にそれで3500円やったから。
あ、私も3500円でしたね。
1人ですか？
1人3500円。
すごい。え、
でもあれですよ、東京ドーム借り切ってとか、もうその図書館全部借り切ってとか、はい、テーマパーク借り切ってみたいなことなんで、うん、規模が違いますから、うん、あとまああれですね、あの秘密基地とか、
はい、
もう固定で用意されてるアミューズメントのね、
はい、
そういった場所もあるんですよ、
はい、
都心の方なんか多くあるんですけど、そういったところはもう常に、お客さん感覚でそう入ってクリアしてありがとうございましたみたいな形のところとかはそこまでお金かからなかったりするんで、
そうなんですね、
うん、っていう風に、まあ、脱出ゲームって考えるとどうしてもお金かかりがちですけど、それを3回味わえて、
ね、
しかもこんだけ楽しいっていうのは、うん、もう4000円だったらもう全然、
うん、そうですね、しかも距離感が近い、
はい、
うん、
というのでね、まあ、ネガティブなところはそこもあるんですが、さらにもう一点あります。これね、私意外と致命傷だったんですけど、スマホアプリが必要ゆえに、
はい、
電池を食う。
あ、1台はもうずっと使いっぱなし。
そうですよ、画面出しっぱなしですし、で入力もするし音も出るから、
はいはい、結構、
それなりに電池食うんですよ。で、はい、何がこれね辛いねんって言ったら、ゲーム会に行った時にそれをみんなで遊びまくられた暁には、うん、携帯の電池なくなって帰るときに、あの、電車が調べられなくなる。
モバイルバッテリー持ってくださいよ。
そう、そういう人はモバイルバッテリー忘れずに。
モバイルバッテリーを忘れずに。
そう。これ結構大事。
はい。
あ、ちなみにあれですからね、念のため言っておきますけど、ゲーム中にインターネットに繋ぐ必要は全くないんで、
はい、
このゲーム。
アプリで完結。
そう、アプリの中で完結してるんで、はい、そういったネット環境みたいなのは必要ないです。はい、Wi-Fi とかも必要ないです、
はい。はい。
でもアプリ自体は、そのゲームを買ってなくても、ダウンロードは可能なんです、は
い、あ、そうです。無料です。しかも。
あ、そうなんですね。
はい。
まあ、できれば電源がある環境 でやっていただければ
と。できたらだからもうプレイヤーに他の人にもまあダウンロードしてもらってみたいなのがいいですけどね。っていう感じでしょうか。はい、はい、っていう形で、紹介してきましたが、
はい、
もう点数の方に行こうかなと思うんですけど、
はい、
まあ夏ですしね、
うん、
まあ点数何にします？100点の指標。
夏か。
夏でちょっと怖い話したからちょっとそれにちなんだものにしますか。
そうですね、したいですね。
うん、
お化け屋敷ってことですか。
あ、いいじゃないですか、お化け屋敷。
ああ、そうですね、うん。夏といえばって感じですよね。
ああ、でもお化け屋敷嫌いな人もいるから。
あ、まあ、います、
ね。じゃあ、あれはどうです？小学校の時に好きな人と行った肝試し。いましたよね、やっぱありましたよね。
あ、ありましたよね。
小学校の同じクラスの中でね、好きな子が大体いるんですよ。で、まあ同じ地区だったりするとね、肝試しとか夏のね、
はいはいはい、
夏休みのイベントで、みんなでやったりするんですよね、はい。あれを100点としましょう、じゃあ。
なるほど。なんか、夏の、夏休みの間、うん、夜に出かけるってことだけでちょっとドキドキじゃないですか。
そう。
あ
そこに。
親も許してくれます
からね。そう、気になることか、はい、好きな子とか、はい、ものすごい異世界感というか、ありますよね。
そう、特別感があってワクワクするんですよ。
はい、
す
ね、それを指標に。
はい、じゃあ、チパミさんから。
はい。夏休みの肝試しを100点として、アンロックは500点
わ、すげえ高え
高
っ、ほんどっち
好きな、
このゲームが面白いのか、肝試しが嫌だったのか。
嫌だったのか。好きな音声もかかってない
んですよ。どっちも同じよ。どっちもあるんですけど、
はい、
まあ、好きな子がいた肝試しはめちゃくちゃ怖かったっていう話です。
そっちかよ、アンロック褒めろよ
アンロック面白いですよね。
まだチパミさんね、1個クリアしてないやつありますからね。
はい、
うん、あ、そうなんですね。
はい、カオリンさんも一緒にやればいいかなと思いますが、
はい、
じゃあカオリンさんは。
そうですね、アンロックは110点。
あら、
あら、
何ですか。
好きなこと行くんですよ。
まあ、まず一つに私、うん、一番冒頭で言いましたけど、チュートリアルしかやってないんですよ、
うん、
要は気になるところで、
まあ期待
するよね、全然そうそう、うん、受けてなくて、
最近すぐそんな感じですけどね、
話だけが入ってくるから、うん、やりたくてしょうがないっていう、うん、まあ、加点と、
はい、
はいはい、
まあ好きな子がいる時の肝試しって、うん、言ってまだ子供じゃないですか。
またそのエロい目線で見てるの？交尾できないから。
やめろ、
交尾できないから。
交尾っていうな。え、なんて顔してるんですか、うん、そういうことじゃなくて、
はい、
なんか、一緒にはなれない確率の方が高くないですか？
一緒？
なんかこう、グループとか、そうそうそう、一緒に二人で行けるわけじゃなくて、
はいはい、
なんかグループでわーって行くじゃないですか。
はい、
だからこう、意外にこう好きな子は別のことをこ
う。そういう時に、はぐれて、二人だけでばったり会ったりする時があるんですよ。あれどうしたの、なんとかちゃん。
展開あります。
はぐれちゃったんだ、一緒に行こうって言って手をつなぐんですよ。いいですよ。私あれなんですよ、あの映画学校の怪談1がすごい好きで、
はい、
あれはまさにそういう映画なんですよね、はい、小学校でね、は
い、甘酸っぱいね、
すごく甘酸っぱいんですよ。
いやでも私もあれ
あれいいですよね、あ、でも110点ですか、
うん、そうですね、
うん、
まあ、そうなればいいけど、
うん、
そう言っちゃって普通に帰ってこられた時の苦しさね。
ああ、
そう、その子と思い出を残せなかったじゃないわけじゃない。
なんであなたはいつも減点方式なんですか。
苦し
いネガティブだな、はい、生まれ持ってネガティブだな。
生まれ持ってネガティブって言うとなんかちょっとすごく嫌じゃないですか。
まあ、心に残ってるのはやっぱネガティブなことが多いですよね。
そうね。じゃあそんな、
はい、
ボーイさんは。
そうですね、私ね、小学校の時好きな子いましたよ、
うん、
何人いたかな。
うん、それは好きじゃないんじゃないかな。
でもやっぱそういう子と一緒にどっか行ったりとかってやっぱ甘酸っぱいですよね。
そうですよ。
まあ、100点ですね。
あ、ほぼ
ほぼ
ほぼアンロック。
やっぱその時のハラハラドキドキとか、はい、ウキウキワクワクっていう、ウキウキワクワクって。
ウキウキワクワク。
久しぶりに言ったな。なんだこれ、ワンパクか。
ウキウキワクワク。動詞に変えてね。
っていうね、気持ちに近いものはこのアンロックと、うん、その時の体験ってやっぱあったなと思って。
うん、
だから動詞に変えるって意味では、いやもう本当大人でこそこのゲーム遊んでほしい。で、みんなでワイワイやってほしいなと思います、
うん。
そして特に好きな異性とね、
はい、
遊んでみるといいかもしれない。
そうですね。今あの頃と違ったドキドキがあるかもしれない。
そうですね。
あなたの心をアンロック。
確かにその子の谷間が見えてふわってなるね、謎どころじゃない。
謎どころ、
はい、
はい。
というわけで、はい、じゃあ総合点、
うん、
総合点どうしましょう。
150点
ですね。はい、このゲームアンロックは小学校の時の好きな子と肝試しを行ったのを100点とした時に150点となりました。
ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
はい、というところでね、
はい、
ボードゲームの紹介も終わりましたから、
はい、
ここから後半戦、
いつものね、
いつものように映画を紹介する、
はい、コーナーが
のではなく今回は、
え、のではなく、
はい、なんと今回紹介するのはですね、
ん、
舞台になります。
は、初めてですね、舞台なんて。
はい、今回もですね、ネタバレ少し含むこともありますけれども、はい、根幹の部分とかオチには触れませんのでね、
うん、
まあ、あの舞台気にされてた方も、まあ、安心して聞けると思います、
はい、
というわけで今回の紹介はですね、こちら箱女舞台版でございます。つい先日ですね、東京は本願寺ブティストホールにて公演されたボードゲーム箱女を元にした舞台です、
うん、
で、なんとありがたいことにですね、
はい、
作者さんに私もみがゲストとして呼ばれまして、
は
あ、招かれたわけですよ。
なんという、
なので千秋楽にね、
はい、
鑑賞に行きまして、
はい、
ねえ、いやー、私この役得、
役得、
そうですよ。私、この箱女舞台版で初めて、千秋楽の意味知りましたからね。千秋楽って何だろうってずっとニュースとかで思ってましたけど。チパミさん知ってます？千秋楽。
何ですか？
あ、やっぱ知らないんだ。舞台の最終公演のことですね。
おぉ。
その千秋楽に、
ま
あ、そう、まあ、行かせていただきまして、まあ、その際にね、ちょっとしたハプニングがあったんですけど、うん、あの、その時、カブラギ P さんと一緒に行ったんですよ。イエローサブマリンの。
はい。
で、あの、受付の人に、カブラギ P と申します。ホラボトのモミと申します。ゲストで呼ばれてるんですよって言ったんですよ。
はい。
そしたら、あ、カブラギ P 様ですね。で、ホラー、
え？いた。
ホラーなんですかってなったんですよ。あー、いや、もうじゃあいいです、みたいな。お金払うんで、みたいな言おうとしたら、はい、あ、わかりました、わかりました。あの、大丈夫ですよって言われて、通されたんですけど、危うく私入れなかったところでしたね。
というかもう若干その、温情で入れてもらった感さえ漂う。そう。
びっくりしました。あーって、カブラギ P しかカバンされてない。
ちょっとあれだったのかな、こうやっぱカブラギピの方がちょっとこう大きかったね、その辺がね。
でですよ、で箱女のねボードゲームの方の説明をちょっとさせていただくんですけれども、こちらはですね、昨年の夏のコミケがなんと初出の創作ゲームなんですね。
ま
あ、当然国産です、
はい、
でサークルはエジン研究所さん、
うん、
でこの箱女はですね、発布当初は正直そこまで話題になってはなかったんですね。で、突き抜けた設定とキャラクターに伴ったジャパニーズホラーテイストっていうので、うん、独自性のあるゲームデザインになってまして、それが元で徐々に人気に火がつき、
うん、
実は現時点でなんとこちら5000個以上売れてるんですよ。
お
ー、1つ1000円の利益らしいんですよね、
はいはい、
エジンさん言う、
はい、
あ、つまり
ということは500万円稼いでるんですよ、彼。
これが
大きい、
新車 2,3 台買いますよ、これ。
これが大きい。
いや、夢ありますよね、でもね。創作ゲームで500万円稼ぐなんてね。ちばみさんもね、もうそうなればめちゃくちゃウハウハですよね。
ねえ、もう唐揚げいっぱい食べる。
唐揚げ1枚も食べろ。死んでまうやないか。飼料費に500万かかるから、ね。で、そんな箱女、
はい、
本題なんですけれども、この舞台版、
うん。
この舞台版はですね、ジェリージェリーカフェ下北沢店のオーナー、坂井龍之介さんが発起人で、作者のエジンさんに舞台化の打診をして、うん、役者を集めて、で、今回の公演を見事こぎつけた、そうなんですね。まあもちろんね、全国公演ってわけでもないですし、はい、そこまで巨大なホールってわけでもないと。で、さらに言えば、私ね、舞台初めて見たんですよ。
はい。
あの、チパミさんとかカオリさん見たことあります？舞台。シルク・ド・ソレイユとか、劇団四季とかいろいろありますけど。
あります。
あ、あるんですね。
はい。シルク・ド・ソレイユは舞台か、
舞台じゃないですか、あれ。
もう舞台じゃないですか。サーカスがそっちですね。
あ、そうなんだ。
はい、サーカスもまあ舞台、
舞台
じゃあっぽい。
なるほど。まあ、それくらい私も。
その知識になって
ことですね。舞台自体の造形は全く、全く持ち合わせてないんで、
はい、
まあ、もうここもまあ正直、
はい、
そこまで期待してなかったんです、この箱女の舞台版に、
はいはいはいはい、
期待してなかった、
まあ、しかもだって舞台見たことないんですもんね。
そうだから、あ、ボードゲームが舞台化したんだ、すげーぐらいでしかなかったんですよ、私はね、
うん、
で当日、はい、まあ、そのカブラギ P さんと、
はい、
まあ、行ってみて、もうね、もう二人とも、とにかく感動して、で舞台ってこんなに臨場感があって、こんなに面白いんだって、もう心から驚かされました。でカブラギ P も、はい、あの舞台は結構行ってたらしいんですよ、いろんなところで、はい、なんで経験者なんですけど、その んなカブラギ P さえ大満足の感動だったらしいですね。っていう、まあ、この、まあ、今急にハードル上げましたけど、
はい。
はい、じゃあもうここまで来ましたから、あらすじをですね。
そうですよね、あらすじちゃんと
思って。そうですよ。いつもの通りね、カオリンさんに、はい、言っていただこうかなと思いますんで。じゃあ、どうぞ。
いきますね。とある山間にぽつりと佇む古い洋館。大学で文化人類学の研究員として勤める杉浦陽太は、同じ大学の社会心理学研究員シタラウズメとともに、大学 OB 深出が制作するモキュメンタリー映画に出演するべく、その洋館へとやってきた。そこは20年ほど昔、連続殺人犯が住んでいたという噂があるらしい。霊媒師による厄除けの末、映画の撮影がスタートするが、それは恐ろしい惨劇の始まりであった。
はい、ありがとうございます。まあ、このお話、はい、まあ、怖く聞こえますけど、まあ言ったらありそうな話じゃないですか。う
ん、なんかサスペンスみたいな。
そうですね。はい、まあ、そこに迷い込んでしまった杉浦陽太くん、どうなるんでしょうっていうところなんですけれども、はい、この作品の魅力に入っていくんですが、これがね、まあ、私舞台とか見たことなかったんで、もしかしたらそういうのも多いのかもしれないんですけど、この箱女舞台版ってどれが主軸かわからない展開をしているんですよ。まあ、何かというと、まず舞台が照明がついて始まると語り部がいらっしゃって、その語り部の人が何かを黙々としながらその執筆活動をしてるんですね。で、その執筆活動の内容を話すところが始まるんですよ。とある S という人物がいまして、その人がうちに来たんですよ。血の気も引いたような顔で私を見てこうやって言うんです。閉じ込められていたとみたいな話から始まるんですね、はい、その人の語りから始まって、で続いて、まあ、その舞台のまま、まあ、ワコードが閉じ込められたっていうところに移るんですけど、映画を撮影するその杉浦陽太を中心とした映画撮影組と、それとは別で雨宿りでつい入ってしまった大学生組っていうのがいて、それが同時進行で話が展開するんですよ。同じ舞台の中で、そうなんですよ。で、その中に灰色の男という謎の男が登場するんですけど、そいつ以外は全員違うんですよね。で、絡むこともないんですよ。だから同じ時間帯にそこにいるんじゃなくて、舞台が暗転して照明がつくと、なんか、あ、映画撮影組になってるし、また暗転すると今度は大学生組になってると、っていうので話が展開する。この予定調和に落ち着かないんですね。ただ語り部は唯一の現実というか、S が来てその話を教えてくれたって言ってるんで、S が誰なのかっていうのがわからないまま進んでるわけですよ。ただ S って結構出てくるんですよ、この中に。杉浦陽太だったり、ヒロインのしたらうずめだったり、で大学生側だったらマッシュっていう主人公とか、いろんなその S がつくキャラクターがいて、どの人が生き残るのとか、どの人がキーパーソンなのっていうのが最後の最後までわからなくて、ハラハラドキドキが続くんですよね。で、緻密に張り巡らされた伏線とかミスリードなんかも豊富で、もうあーかなこうかーなんて思ってたら予想外な展開を見せたりとかして、で、設定自体もさりげに凝ってるんですよ。まあもちろん細かくは言わないんですけど、まず言える範囲だったら、なぜ語り部はせっせと冒頭から何をしているのか、せっせと手を動かしてるんだけど、それは何をしているんだろうとか、あと訪問者の服ってなんでその色なんだろうとか、っていう気づかないようなところの設定にまでちゃんと凝ってて、見終わった後に、ああそういうことだったんだっていう風に納得いく展開なんですよね。
ちゃんとそのものとかも意味があるんですね。
そう。だからやっぱり単純に箱女を、まあボードゲームを舞台化してるっていうものじゃなくて、やっぱ渾身込めて制作されてるっていうものなんですね。そして、まあ魅力としてはですね、その舞台をうまく使った演出っていうのも、まあ私からしたらもう新鮮で、一つの舞台セットだけで、その2時間あるんですよ。で、どうなんですかね、かおりさん。その、他の舞台ってなんかガラッと変わって美術が変わるってことはあるんですか？
それは演出にもよりますよね。でもこう、ガーってこう、一気にこう、車みたいなのでこう、運んできて変えちゃうっていうとかもありますよ。
あるんですね。
はい。
もうこの箱女舞台版に限っては、もう完全にずっと一緒。ずっと一つの同じ舞台セット。
でもそうですね、すごい広いところだったらそういう装置がありますけど、ちっちゃいところとかだと、 まあ、そういう装置がないのでやらないと。
あ、そうなんですね。まあ舞台セットは完全に屋敷の中なんですけど、それを語り部の住むアパートの部屋とか映画組大学組それぞれのシーンとか、はいはい、さらには地下室で運んだら隠れる物陰、
はい、
それらを全てその小さな舞台セットの中でやってて、
はい、そうですね、
それをあたかもそこにあるかのように、そして違った場所であるかのように見せてるんですけど、それはやっぱり美術スタッフと役者の連携によるところが大きいんだなって感心しました。うん、その努力と工夫があってこそ舞台そのものが生きてくるんだなって。そして、まあ、その役者で言うとですね、この箱女で出てくるキャラクターたち、まあ癖ありますね。今目の前にパンフレット、用意しましたが、またこのパンフレット2000円したんだな。
でもすごい
しっかりしたパンフレットでしょ、うん、この人たちがですね、まあこうも悪があって癖がある、
うんうん、しかも美人揃いです。
美人揃いでしょ、うん、もう舞台初めて見たから最初ちょっと笑っちゃったんですけど、
はい、
あの舞台的な役者の演技ってあるじゃないですか、はい、ドラマとかと違う、はいはい、例えば、はい、はっふざけるな、この世に幽霊なんかいない、いるわけがないっていうのを、
はい、セリフ
すっごい力強く言うじゃないですか、
はいはい、
でそれに対して、はい、あのヒロインが何言ってるの全然分かってないとか言うじゃないですか。
若干フルハウス入ってます。
そう、いやまさにそう、少し前の海外ドラマみたいな感じでみんなすごく個性があってちょっと笑ったんですけど、はい、でもそういうもんなんですね、やっぱ舞台っていうのはね。その舞台という小さいところで後ろの人前の人っていう観客も両方ちゃんと入り込むためには、そういったアクションをうまく見せるっていうのでああいうのが必要になるっていうところはあると思うんで、徐々にこう引き込まれていって、その癖ある役者の中でですね、はい、ひときわ個人的にひときわ輝いていたのはこの方、ヒロイン役のクスノキセレンさんですね、
はい、
めちゃくちゃ美人でしょ。
めちゃくちゃ美人ですね、
うん、美人ですね。
で私この方どっかで見たよなと思ってたんですよ、はい、ずっと。で帰ってから調べたんですけど、この方ですね、実はテレビ朝日のガールズトーク10人のシスターたちっていう番組に出てた方なんですね、
はい
はい、
その番組って美人のシスターたちがひたすら下ネタを言い合う連呼する深夜番組なんですよ。で、
はい、
私結構見てたんですけど、そのセレンさんが演じた横田っていうシスターの設定もむちゃくちゃなんですけど、彼氏が母親と肉体関係を持ってしまって寂しい心を埋めるためにホストクラブに通い詰めて借金が膨らんだ結果、夜逃げして顔を整形したシスターです。
すごいですね。お腹いっぱいですよ。
お腹いっぱいでしょ。
うん、
それで下ネタひたすら言いまくる番組10人で、でその番組内で人気第1位になってセンター務めてたんですよ、この方。
確かにめちゃくちゃ綺麗ですね、
このセレンさんって方、うん、まあ、当然他のね役者の方々も綺麗な役どころ揃ってますから、もう男性陣も女性陣も本当に名演だったんですけれども、うん、ただこの舞台では下ネタ飛び出さないのでね、それだけは残念でしたね。でですね、さらに、まあ、そういった役者の魅力もあるんですが、私個人としてこの舞台すごいなと思ったのは、ゲーム版箱女をちゃんと落とし込んでるんですよ。だから舞台の役者が揃って単純にテーマ揃えただけとかじゃなくて、本当に箱女らしさも登場するんです。例えば箱女の能力っていうのがゲーム中にはいくつか登場するんですけど、その能力が発動するんですよ、舞台の中でも。
え、これってやってない人もわかる？
あ、安心してください。やってない人もその不自然に思わないレベルの登場の仕方、さりげに登場する。部屋の形が変わってるとか、箱を閉じたはずなのにまた開いてるとか、いろんなそういった言葉で説明されるんですけど、あ、それゲーム中にあったやつだとか、あと全員が強制的に箱を開けてしまうみたいなのもあったりするんですけど、は
い、
あ、それで私あの時死んだなみたいなっていうのが出てくるんですが、ですがこれがまたミスリードだったりして、なぜか片方の組だけでしかその能力が出てこなかったりとかして、それが何を意味しているのとか、あと灰色の男という新能力がこの舞台版では登場するんですけれども、はい、これ もまたね、この舞台を見に行くと、まあ限定版ということで、
はい、
この箱女のボードゲームに使える灰色の男カードっていうのがね、
カードが
ついてくるんですけど、うん、この能力もですね、うまいことゲームと絡んであって、
うん、
いやーよくできてるなって思いました。本当にゲームが好きなんだなって、
うん、
このプロデューサーの方も、
うん、
ね、役者の方々も、
うん、
っていうので感動でしたね。
そうですね。
まあそんな感じで、ちょっと長くなっちゃいましたけど、ちょっとまとめさせていただきますけど、まあ感動できる、まあ舞台だったんですが、うん、まあここまで紹介してきておいて、
うん、
まああえて言いませんでしたけど、この舞台版運んだ、全然怖くないっす。
お
ホラーの舞台なのに、
はい、
全然怖くない、話の中で必然性のない恐怖演出って、あえてね、すべて削ったらしいんですね。
なんでですかね。
やっぱりそのボードゲームが好きな方、
はい、
そしてホラーが苦手でも舞台に、今興味ある方、いろんな人に見てもらいたい、いろんな人に運んだというものを知ってもらいたいっていうところで、そういったこう、まあ当然キャーとか急になんか天井からバーンとかぶら下がってくるとか、なんかそういうのもできるっちゃできると思うんですよ、
うん、
血がドバーンとかね、
うん、
そういうのあえてしなくて安心して見れるように設計されています、
うんうんうん、
そして最後はですね、もう正直私泣いちゃいました、
うん、
もう涙ながらにもう前が見えなかったぐらい、
カブラギ P とともに、
そうですね、カブラギ P さんはサイコパスなんで、一切涙多分泣かしてなかったです、私たち、ね、もう目頭熱くなっちゃって、
うんうん、
でね、こんだけ言って、いやもう舞台終わってますと、千秋楽でしょと、
うん、
そんな方もご安心ください。エジンさんに聞いたところですね、この舞台版箱女はですね、なんと DVD 化されます。それが定価4,000円、年末年始の一般販売に向けて現在準備中だそうです、うん、期待してください、めっちゃ面白いんで。で初回限定でなんと舞台で限定だった灰色の男が付属するそうです、
はい、
なので、ね、好きすごい好きだけど、うん、舞台見に行けなかったけどその拡張のカード欲しかったなっていう方は、うん、この DVD を購入すると初回限定で手に入ります、うんうん、そしてイエローサブマリンさんにですね委託販売予定だそうですね、はい、というわけでカブラギ P さんがいたということですね。
なるほどね、ここで
繋がりましたね、
繋がりましたね、
はい、
さらに考えられない出来事ですけど、
はい、
なんと水道橋箱女カフェがオープンします。
え、
9月に箱女カフェ、いやびっくりですねどんだけ人気あんねんって、
すごい。
その舞台中の衣装とか小道具、あと舞台スチール写真の展示などを行うそうです。
へえ、すごい。
でそれはジェリージェリーカフェ水道橋店さんとのコラボで開催するとのことですね。でさらにですよ、かおりさん、
はい、
今来ましたね DVD、
はい、
そしてカフェ、ということは何が来ます、次。
まさか、
まさかの
映画化決定。箱女映画化されます。
すね、映画化、
映画化、
すごい、
すごいことですよ。去年の夏にコミケで頒布したやつですよ。
どうなんです
よ、す
ごい。いやもうボードゲーム界は夢があるな、
そう、
すごいですね。
エジンさんも笑いが止まらない。いやー、でそれにまあ伴ってか、まあ、第4版の箱女、うん、まあ私が持ってる第1版なんですけど、はい、第4版も販売が決定してるらしいので、そちらもですね期待ですね。
うん、
うん、でさらにまあホラー3部作というふうに予定しておりまして、この箱女の次回作、
はい、
逆さ女も制作中だそうです。
逆さ女怖いな。
タイトル怖いですね。
タイトル怖い。箱女も怖いけどね。
怖いけど。
つい逆さ女。3部作ですから、はい、さらに次もありますから。
はい。女シリーズ。
はい。鋭意制作中とのことですね。
ですね。
はい。
まあ、そんな感じで、
はい、
はい。やってきましたが、
はい、
ぜひ、まだ舞台版見てない方、はい、DVD 期待していただいて、ね、見ていただけたらなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあここから告知の方に入っていくんですけれども、
はい、
なんと次回ホラボドはですね、
はい、
ゲームデザイナーサミットボリューム6ということで、そう、人気企画ゲームデザイナーサミットですよ、
はい
ね、著名ゲームデザイナー陣に集まっていただいて、はい、まあ、制作の工夫とか、
はい、
いろんなエピソードを語っていただく、うん、ということになっておりますので、そちらも期待していただいて、でさらに期待していただきたいところとしてはですね、
はいはい、
なんと私つい先日、
はい、
初めて、生まれて初めてですけど、
はい、
芸能プロダクションに連絡しまして、
はい、え、はい、え、あのジャニーズに応募とか、
いやいや違いますよ、
お姉ちゃんが応募
した人力車人力車、
人力車、
プロダクション人力車に連絡しまして、
はい、
池田哲也さんとの対談収録が決定いたしました。
ええー、 決定なんですね。これは絶対ですか。
はい。池田哲也さんというとね、アメトークなんかでも今活躍中のボードゲーム芸人、はい、甲子園芸人というふうに今もうどんどん出てきてますけど、
はい、
その池田哲也さんと、はい、まあ以前にお会いした時に、はい、ぜひホラボドに出ていただきたいと言ったら、その時口頭で OK ですよと、
はい、
で事務所に言ってもらえたら基本的に大丈夫ですっていう話だったんで、
はいは
い、いざ連絡して、
はい、
ね、緊張しましたよね、
すごいですね。
はい、まずメールフォームがあってね、そこから、ギャラはいくらだとかいろいろ打ち込むとこがあるんで、
はいはい、
打ち込んでこういった内容ですね、ホラボドはこういうものですっていうので、まあ、文面を送るんですよ、
はいはい、
そしたらもうすぐさま連絡あって、
はいはい、
まあ、私仕事中だったんですけど、は
い、さすがにのプロダクションですね、
すぐ来まして、で電話ね、
対応が早い、
取ったらもう向こうね、その池田哲也さんの担当のマネージャーの方かな、女性の若い、
そうですね、
若いマネージャーの女性の方で、
はいはいはい、
ぜひぜひお願いします、うちの池田哲也みたいな、
はいはい、
で見事 OK いただきまして、
はあ、どうなっちゃうんでしょうね、
ね
え、さんもじゃあ人力車の方に、
いやいや、なんで私がなんで私が
でも夢のまさかここまで来るとはという、
ただやっぱり芸能人の方なんで、はい、あのスケジュールとかね、急に行ってね、そんな館長さん一緒に撮ろうよみたいなんじゃないから、ちょっとスケジュールね、まあお互い段取り合わせたりとか内容とかいろいろ話し合う必要があるんで、まあちょっと時間かかりますから、もしかしたら来年のになっちゃうかもしれないです。で、私が考えてるのは第200回でスペシャル企画でできたらいいなと思ってますんで、それまでに入念にね、ちょっと打ち合わせをして進めていけたらなと思っております。
はい、
はい、ってな感じで、ありがとうございます。
ありがとうございます。素晴らしいですね。
はい、じゃあ
夢があるな、ボードゲーム会、
うん、おー、テンプレートコピペしたみたいなじゃあ最後のいつもの告知をですね、
はい、
チュパミさんにちょっとホラーテイストに言ってもらおうかな。じゃあどうぞ。
ホラポトはシーサーブロックでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボードで検索してください。またこちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、アットマーク、ホラボド。ご意見、ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご覧ください。
なんか、
面白かった。
ホラーって
難しい。日本昔話の方でしたね。
たまにちょっと竹口純平入りました。
ね、ホラボドは、シャープロックに焼けました。
ホラーって難しいですね。
でもよかった
です。いいじゃないですか。
いい感じでしたね。
いや、楽しいひとときでしたね。
楽しかったです。
何なんですか、このホ
ラー。ワクワクしちゃった。
いや、いろいろとね、話長くなっちゃって、今回は。ねえ、どこカットしてやろうかなってね、冒頭の怖い話全部カットしてやろうかなって。
いや、もうでもそれはもうね、拡散してね、お焚き上げしないと。
ああ、
ね。それはちょっとね、
ありますよ。
まあ、いい感じに、いつものように、編集していただいて、はい。
そうですね、途中で私が稲垣吾郎のモノマネしたところは消しましょう。は
い、
ジャッキー退散の2人は、
そうですね。
無駄に長かったですからね。
ダメですか、
下手をすればちょっと来ますからね。
そうですね。うん、来るの逆に。
逆にか。
一応、覚えてあげたら来ないじゃないですか。
そう
か、
残念
ながら。ないともう1時間30分取りました
。クオリティ高かったんですけどね。
思いのか。
思いの
か。私たちは楽しかったですけど。ダメダメ。リスナーはもう投げって思って。
投げって思って
た。でも、はい、聞いてる人はほらジャッキー退散されないと。
確かに。
はい。
じゃあだからこうちょっとレジュメいただいて。
まあそうですね。
はい、
まあ夏ですからね、はい。怖い話。
そうですよ。
そうですよ。
また怖い話だけする回もまた撮りたいな
と思うんです。あ、そんなあってもいいですね。
前やりました
ね。ありましたね。
意外と人気でしたからね。あれもまあ溜め込んだら。
はい。
はい。まあちなみに私のストックはもうゼロですけどね。
あ、もうゼロです。あ、もうゼロです。
もうゼロです。
今言ったのに。
取れたてほやほやで終わりです。
やりたいって言った
けど。今度はチュパミさんがね、怖い経験を。
確かにそうですね。さっき言いましたからね、はっきりね。
京橋でホームレスに襲われた話とかね。
うん。リアルも含めいろいろ思ってますからね。
そういう怖い話を。
ぜひしていただきたい。
そういう怖い話を聞きたいならいくらでも。
いくらでもある。
いくらでも怖いですね。
怖いですね。
はい、怖いですね。
はい、といったところで、まあ長々とありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、せーの。ジャオチュー。